はい、それでは第17章カオル君二王の宮に入っていきますが、ここから大きく言うと源氏物語の中の第3部に入るんですね。でこれちょっと先に252ページの下の中1個目を見てほしいんですけれども、源氏は全部で54条です、まあ、54巻ですね。でその中で第1部、第2部、そして第3部というふうに、まあ、分かれている中で、第1部は源氏が生まれる桐壺から藤の浦派というところまでの、まあ、源氏の青春、挫折、映画っていうものが描かれているところを基本的に第1部と言います。それから第2部は若菜城から幻、幻っていうのは結局源氏がもうほぼ亡くなるというところになるわけですけれども、まあ、源氏の晩年から不幸、まあ、女三宮が特に降下してきたりとか、それから三宮が結局柏木と不義密通してしまうとか、でもちろん柏木は亡くなったり、あるいは女三宮も出家したりとかというようなこと、まあ、さらには紫の上が出家したいと言いながらついには病弱になり亡くなってしまうってあたりの本当に悲しいシーンが第2部なんですね。そして第3部が仁王の宮から夢の浮橋と言われる巻のところまでで、これは光源氏の死後です。もう亡くなった後ですけれども、これから話をする薫君と仁王の宮の青春を描く。で特にその中で橋姫以降の十条を宇治十条というふうに呼ぶんですね。でこの第3部というのは源氏がもうこの世を去って10年の年月が経ち、で息子夕霧、それから娘の明石の中宮がもうすでに夕霧46歳、明石39歳みたいな形の2代目に移っているその政権の時に、年齢的には非常に若い源氏にとってのその孫の世代に該当するような形の人が薫君と言えるような形、あるいは仁王の宮と言えるような年齢になるわけですけれども、まあ、正確には、まあ、まだ子供たちの年代ということになっていくわけで、で薫君と仁王の宮はそれぞれちょっといろんな絡みがある人たちでして、源氏物語においてはこの第3部というのは仁王の宮から夢の浮橋までの十条、特にこの宇治十条が非常に重要で、かつその薫君と仁王の宮が中心となり、それから宇治にいる姫君たち、後に出てくる大井君とか中野君たちが中心になっていくわけですけども、年代的には、まあ、孫的なところ、ただしその結局薫君とかは女三宮と柏木の息子ということになりますから、まあ、晩年の息子と言いつつも実は女三宮と柏木の息子という世代ですので、まあ、源氏にとっては、まあ、直の子供というよりは孫世代的な子供の世代になっているという感じで捉えてもらえばいいと思います。はい、それでは戻りまして251ページの薫君仁王宮のまず人物関係図から見てみたいんですが、複雑ですよ。まず薫君の方からいくと、これはもうすでに何回か出てきているように源氏が40歳になった時に14歳で降下してきた女三宮との間の子供、つまり源氏の晩年の子供だとみなされているんですが、実は柏木と女三宮との間の不義の子供であるということですね。ですから源氏から見てみてもかなり年齢差がある子供ということになりますので、まあ、正確には柏木と女三宮の子供というのであれば、柏木自体本当は遠野中将の息子ですから、遠野中将の息子の子供、つまりはまあ源氏にとって例えば夕霧の子供ぐらいの世代に当たるので孫世代なんですね、さっきも言ったようにね。ですからまあ源氏、夕霧ないし柏木、薫君みたいな、こういう3代の捉え方でいいかと思います。で一方仁王宮の方はというと、源氏にとっての、自分の明石の君との間の娘が明石の中宮ですね。でその明石の中宮の、嫁いだ相手が金城帝です。でその金城帝と明石の中宮との間にできた子供が仁王宮ですから、これは完全に源氏の孫っていうことになりますよね。まあ、源氏が明石の君と結婚し、そして、まあ、できた子供が明石の中宮となり、でその中宮が金城帝の妃になって生まれた子供が仁王宮ということになります。そしてその薫君、まあ、出生の秘密ね、まあ、出生とも言いますけど出生の秘密を持つ薫君と、それからまあ源氏の直の孫にあたる仁王宮とが宇治に舞台を移して、そこでまあいろんな女性と関係をしていくというところが宇治十条と言われるところなんですけども、じゃあちょっとそれぞれの キャラクターをちょっと見てほしいんですけども、イラストでなるべくみんなに分かりやすくキャラクターで2人の性格が一目見て分かるように描き分けてもらったんですが、まずこのカオル君の方はパッと見てもなんかネクラって分かってもらえるでしょうか。その掛け軸のところを読んでみると、カオル君は光源氏晩年のことされるが、実は柏木と女さんの宮との不義の子、宇治の姫君たちを愛するが成就せずですね。で、暗いんです。ネクラなんですよ。で、一方、仁王の宮の方は、金城帝と明石の中宮との間の王子であって、で、宇治の中野君と結婚するが、その後、浮船をめぐり、薫君と三角関係になる。で、こちら、ネアカなんですね。だから簡単に言うと、ネクラの薫君、ネアカの仁王の宮と覚えてもらっておくといいんですけどね。はい、そして年齢的なものを左の図で見てみると、仁王の宮が23歳、カオル君22歳という形で横に並んでますから、1歳差なんですね。ほとんどが同い年だということでしょう。そしてカオル君が22歳の時に、あることをきっかけに宇治の姉妹を見てしまった後に、宇治の大井君、中野君、そして浮船っていうものを知り、で、それぞれいろんな形でその3人の女を追いかけて、で、三冠関係になったりとかするというのがこの2人の形です。で、そう考えると、これは、カオル君は、言ってしまうと、柏木の息子ですから、東の中将の孫なんですね。まあ、源氏の晩年の子供って言われてますけど、実際は東の中将の孫ですよ。ですから、カオル君の方が東の中将の孫だと考えてください。で、一方、仁王宮は完全にこれは源氏の孫ですから、源氏対東の中将という、おじいちゃんの代理戦争としてカオル君対仁王の宮があると考えると分かりやすいんですね。で、そうすると源氏の直の孫が仁王の宮なんだから、いわゆるプレイボーイで寝垢なのは仁王の宮なんですね。で、一方、まあ、出生の秘密はあるとは言うもののカオル君自体東の中将の孫ですから、まあ、東の中将の方は源氏とバーサスして常に負ける側でしたよね。ですから実際このカオル君の方が仁王の宮に対しては分が悪いです。で、仁王の宮の方がアクティブで、そして恋心を抱いたらもう一気に自分のものにするっていう剛腕ぶりを発揮しますので、まさに源氏の血を継いでるなっていう感じなんですね。そういうイメージでぜひ捉えておいてください。